皆さんクリスマスおめでとうございます。このキャンドルサービスによくおいでくださいました。あのキャンドルはそのまま持ってらっしゃってもいいし、それから前の椅子のところに、あのベンチのところに置いてくださっても結構ですが、終わりまでずっと火を灯していてください。今年のクリスマスは本当に寒いクリスマスでしたね。今日も昼からずっと冷えているような中です。そして気温だけではなくて、社会全体も経済も何もかも冷えているようなクリスマスだなということを感じています。特に今年は大震災、津波、原発事故を経験しました。その年のクリスマスであることを思いながら、しかし、世の中が暗ければ暗いほど星が光るように、神の恵みもまた豊かに光っていることを感じて、私はこのクリスマスに臨んでいます。私は13年前にアフリカから戻ってまいりました。日本で何が一番寂しいかというと、夜外に出て星がほとんど見えないことです。全く見えないわけではありませんが、ポツンポツンとしか見えません。しかし私たちが住んでおりましたケニアでは、もう夜は星がいっぱいであります。他に何にもすることがありませんから、しかも暖かい夜でありますので、星座表を片手に星を眺めて、あれはサソリ座だとか、あれは双子座だとか、白鳥座だとか、そんなことをずっと楽しんでおりました。私たちが住んでおりました町に、トーコ・カウフマンという、おばあさんというかおばあさんが住んでらっしゃいました。お父さんはドイツ人、お母さんは日本人、そしてその方は生物学者で、昆虫のこんなちっちゃい、昆虫の生殖機能を調べているという大変面白い方でありましたが、その方は口径20センチぐらいの望遠鏡を持っていました。そして夜な夜なこう星を眺めるのを趣味にしておられまして、彗星が近づいた、あるいは土星の輪が見えるようになった、そういう特別な夜には私たちを招いてくださって、星見会というのをいたしました。どういうわけか私も大変気に入られまして、私が死んだらお前にこの望遠鏡を譲ってやるとおっしゃってくださいましたが、13年前にさよならするときはまだご存命でありましたので、その遺言は成就しませんでした。私がさよならしてから亡くなったという話を聞きました。まあ星を眺めるというのはとても楽しいことです。このクリスマスの時にも星博士が登場してまいります。聖書の中に東の方で星を見たということがございます。皆さんプログラムがありましたらそのところを見ていただきたいと思いますけれども、そのプログラムのところに印刷されております、私たちは東の方で星を見たので来ましたと記されています。で、この星を見たというのは博士と聖書に書いてありますが、ギリシャの言葉ではマゴイと書いてあります。で、マゴイというのはペルシャの国では星を眺める占星学者たちのことを言っているのであります。そしてこの人たちは毎夜毎夜星を眺めて、その星によって占いをしたり、あるいは季節を導いたり、そういうような専門家たちでありました。で、そのついでながら、そのマゴイという言葉からマジシャンという言葉が生まれました。手品をする人たち、マジシャンと言いますね。同じ語源でありますけれども、この人たちはマジシャンではありませんで、天文を学んでいる人たちです。彼らがある夜、不思議に光る星を見つけました。ある人はこれは土星とそして木星がこう一つになって光り輝いたんだと考える人もいます。私は詳しいことは分かりませんけれども、 ともかく彼らが住んでおりました紀元前 5年あるいは6年その時に不思議に光る星を見たのであります。で、彼らはその星を見た時に大変興奮いたしました。あ、これは言い伝えられているところの救い主メシアの誕生の予言ではないだろうか。彼らはパレスチナから遠く離れたペルシャ地方にいたんですけれども、旧約聖書の予言をよく知っていました。旧約聖書の中にこんなことが書かれています。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、すべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く、ということが旧約聖書民数記というところに記されています。この予言はよく知られていました。ヤコブから、つまりイスラエルの民族から一つの星が生まれる、そしてそれが世界を治めるのだという伝説であります。で、さらにそれが広がってこんな伝説もありました。天に起源を持つ一人の子がパレスチナ地方に生まれる。その子に世界の多くの人々が従う。その現れの印はこうである。あなた方は不思議な星を見る。その星はあなた方を彼のいる場所へと導く。その星を見たら、黄金、乳香、もつ薬を携えて彼のところに行き、彼を礼拝し、そして帰ってきなさい。そうしなければ大きな災いがあなたに臨む。災いがあなたに臨むとかちょっと呼ぶんですけれども、このような伝説がありました。ですからこの人たちは、そうだ、パレスチナの方に行って、そしてこのメシアを、救い主を拝みに行こうと決心をいたしました。そして彼らは宝物を携えて、ペルシャからイスラエルのところまでは1000キロ以上もあります。その道を、遠い遠い道を、宝物を携えてやってまいりました。で、彼らが持ってきたものは3つあります。一つは黄金、金のことです。金を捧げた。これは生まれたところの救い主が王様であるということを表しています。もう一つは乳香というもの。普段私たちはあんまり使いませんけれども、甘藍の木から樹液を取って固めたもので、大変良い香りがするものです。で、当時はこれは普通の人は使ってはいけない。王様とか祭司が神に礼拝を捧げる時のためにだけ使うんだという限定付きの香料でありました。おそらくこれは生まれるところの救い主が神と人をつなぐ祭司としての役割を果たすということを期待しての贈り物であります。3番目の贈り物もはもつ薬と言います。やっぱりこれも甘藍系の樹脂から取った液体ですが、良い香りがするだけではなくて、殺菌効果、保存効果のあるところのものでありました。エジプトではこのもつ薬というものが死んだ人をミイラにするために使われていました。キリストが十字架にかかって亡くなられた時に、周りの婦人たちがもつ薬を塗ったと書かれています。このもつ薬を捧げたことによって、この救い主がやがて私たちの身代わりとして死んで、そして救いを成し遂げるという期待を表していたものです。彼らはこの贈り物を携えて、はるばるペルシャからイスラエルにやってきまして、幼子を尋ね求め、そして大きな喜びを持って帰ってきました。キリスト教がいろんな地方に伝わっていきましたけれども、 東側のペルシャ、あるいは当時のパルテアという国がありましたが、パルテア地方にいち早く伝わっていったのは、おそらくこの博士たちの影響であったと思われます。ですから、クリスマスにはたくさん星のイメージがありますけれども、その発端はこのような出来事が聖書にあったからです。星というものは私たちに大きな光とまた希望を与えるところのものです。この時代に特に震災を経験し、その苦しみの中にある私たち社会全体に大きな希望を与える、それは神が与えてくださった星、イエス・キリストの光です。震災の時にたくさん松が失われて、陸前高田に一本松が残りました。たった一本残って、そして最初は緑が、茂っておりました。人々はその残った陸前高田の一本松に大きな希望を見出したんですね。こんな全ての松が全部破壊された中にあって一本だけ残ってる、たった残ってる、その松に彼らは復興回復の希望を見出したんです。残念ながらその松は皆さんの努力の甲斐もなく枯れてしまいました。しかし枯れないところの希望、それはキリストイエスによって与えられます。7月の21日ですが、私が立っておりますこの場所に一人の牧師先生がおいでくださってお話をしてくださいました。その方の名前は佐藤明先生です。その先生の教会は福島第一バプテスト教会といいます。第一、福島第一というととても似ていますが、あの福島第一原発のすぐそばにあった教会です。東北で一番大きい教会、多機能を備えたところの素晴らしい街道が数年前に完成をいたしました。おそらく100年持つだろうと呼ばれる様々な機能を持った教会でした。しかしあの原発事故の直後に避難命令が出まして、そして犬も持ち物も全部置いて教会員もろとも避難をしなければなりません。流浪の教会という状況が今でも続いています。そのことが本になっています。流浪の教会、あちらこちらで集まりを持ちながらの不自由な生活をしていらっしゃいます。その先生が私たちのところにおいでくださってこんなお話をしてくださいました。全く希望のない時、それでも神を待ち望む。何もかも失って見えてくるものがある。神は我が家におられる。天使もいる。神に愛されている人々がいる。私が牧師になったのはこの時のためだ。本当に全てのものを失った中に、彼は神によって希望を見出して、そして明るいお話をしてくださいました。私たちにもその希望が与えられました。その先生がその震災の直後に迎えたイースター復活祭の時に祈ったお祈りを引用して私のお話を終わりたいと思います。彼はこう祈りました。世界中でイースターが祝われている新規一転の今日、私たちも復活します。故郷は復活し、教会は復活し、天国は備えられ、地上の旅路はまだまだ続きます。今私たちは異常なのではなくて、今は神様の手のひらの中で過ごしている特別な恵みの時です。もちろん悲しみは流れています。故郷に帰れなくて、家がなくなって笑う人はおりません。けれどもイエス様はすべての栄光を捨ててこの地上に来られ、十字架で命を捨てた後見事によみがえり、 永遠の命を私たちにくださいました。ですから泣いてばかりいないで、目の涙をすっかり拭い取ってくださる神様にお委ねして一歩二歩前進するのです。今立ち上がれなくても必ず立ち上がります。そして私たちは神前に向かって進むでしょう。今しばらくその時まで復活の希望を称えながらその日を仰ぎみたいと思います。お祈りをいたします。黙祷の姿勢を持ってください。天の父なる神様、あなたは大切な一人の御子を地上に下してくださいました。豊かなお方ですが、何もかも捨てて何にも持たない貧しい一人の男の子として誕生され、そして私たちに永遠の命を与えてくださる道を開いてくださいました。私たちもこの世の中でさまざまな悲しみや苦しみ、特にこの年は東北地方の方々が大きな被災の苦しみの中にあり、今もその状況が続いておりますけれども、その中にあっても失せないところの希望を与えていてくださいますから感謝をいたします。私たちも人生の中でさまざまな出来事にぶつかりますけれども、永遠に変わらないところの希望を私たちに注いでくださったキリストに目を留めながら生きることができますように、この年のクリスマスがここに集いましたお一人一人の上に、また一つ一つのご家庭の上に豊かでありますように、主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。